はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月20日月曜日。今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして月曜日は
ガンバレルーヤです。お願いします。はい、
ね、今日ね、これからね、こう下にね、あのあれは何、インタビューに行くんだけどね。
はい、そうです。
天気がね、良くてね。
そうですよね。
ね、
いい
ね、
すごい天気いいですよね。
お前らにもったいないな。
いや、そんなことない。
いつもそんなこと言われてる。
そんな天気さえももったいないってどういうことですか。
もったいないよ。
そんなことないでしょ。
土砂降りでもいいくらい。
いや、愛されてるから。
そうですね。これもね。
雪でも降らないかな。
降るわけないでしょ、この時期に。
なんかどうしたの、イボ取った？
あ、そうなんです。
どこ、
あの首に50個ぐらいイボがあったんですけど、
う
ん、
ああ、ね、あ、なくなった。
そうなんですよ。これ皮膚科のロケに行った時に、うん、先生が、うん、あのこれぐらいだったらハサミで切れるからって
言
って、ハサミで切ってくれたんですよ。
痛くなかったの？
痛かったです。やっぱ毛抜きぐらいの痛さですけど、でもめっちゃ綺麗になったんですよ。
おお、
すごい綺麗じゃないですか。
もうイボないじゃん。
そうなんですよ。
おお、
若返ったんですよ。
それいいんですか、ハサミで切るなってことして。
でも素人がやっちゃダメよね。
多分素人がやったらめっちゃ痛いと思うんですけど。
それはそうだよ、
ね、
それはダメに決まってるけど、ね、でもないね、ハサミでって麻酔かけて。
いや、何もんです。もう本当にハサミちょんちょんちょんちょんって切ってたの。
血も出ないの？
血は1個だけ出たんですけど。
あ、でもそんな50個近くのあるうちの1個しか出ないの？
そうなんです。
ケツもやってもらえるんです
よ。やだ、どうどう。ケツはイボないですから。イボチでもないし、私
ケツやってもらえば
いいじゃないですか。ケツやるってどういうことですか。ないでしょ、ケツは。ブツブツですから。
ブツブツはイボじゃない。
ブツブツイボじゃないです。
イボじゃない。
ニキビと一緒ですからね。でも、ね、あ、そっか、あれ見てもらったんですよ、その背中も。背中のお尻のブツブツも、あのカビですって言ってました。
カビ、
カビ生えてるの、お前。
カビ生えてるみたいです。
カビなの？
カビって言ってました。それでも前も大阪
の餅じゃねえんだから、お前。
餅肌、餅肌だからか。
なるほど、餅肌だからか。それでカビが
生えてる。カビ生えるんだ。
カビ、なんか大阪にいた時も
そ
う
やって言われたんです。そんな簡単にイボって首の取れるの？
取れるんですよ。
いや、だって何か、なんか芯がありそうじゃん、そういうのって。
そうですよね。
でも皮膚がこう
綺麗になってる。
もう全然、もう今全くブツブツ感ない。ツルツルしてるよ。綺麗綺麗、
本当綺麗な子。
本当だ。
だからすごく私、あのこの何ですか、もみあげじゃなくて、これ
うなじ、
うなじにすごい自信が持ててるんです。
もみあげは持って全然違う場所。
ちょっと小雪感が高くなって
ます。そうなんですよ。小雪さんにちょっとまたさらに近づいたというか。
ロングヘアで
本当に小雪に失礼。
まだお会いしたことないんですよ。
似てるっていうのは同じ人間っていうとこだけで。
同じ女性っていうところ
もあってます。でし
ょ、私。お尻のカビは治らないんですか？
あ、でも、薬塗ったら治る。でも、治るみたいで。
そんな悪いもんじゃないの、カビは。
そうです、そうです。で、大阪にいた時も一回病院行ったら、それもカビですって言われたんですよ、やっぱり。
あ、カビ生えてんの、お前。
カビ生えてるみたいです。
うわうわ、やだな。なんか、
あ、どうです、カビが生えた女は好きですか？
いや、好きなわけでない。好きなわけでない。
そうなのか、カビも生えるのかな。
そうなんですよ。
まひるちゃんの体は綺麗なんですか？
私はそうです、背中とかはない。多分ショートヘアだから、やっぱロングだとなんかリンスとかが背中に垂れて、
ああ栄養分が
っていいよね。
そうですよね、汚く
なる。だったら髪の毛ロングの女みんな汚いって話になっちゃう。
そうでもない。
おめえだけ、おめえだけだよ。
小雪さんもロング
です。小雪さんも、
小雪さんもロング
です。怪しくないですもんね。カビ生えてる感じしないですもんね、一切。
どうですかね。どっちだか。
そうなんだ。
そう
でもそんなに簡単に取れるんだ。
そうなんです、びっくりしました。本当に3分でペッペッペッで取れたんで。
ね、なんか、もう医者行くとあっという間に解決することってあるん
だよ
ね。
あるな、多いな。
行くまでがめんどくさいですけど。
そうそう、
そのお、あの、なんていうの、俺もほら近頃は季節がいいから湿度が上がってきたけど、冬の間はさ、もう足とかも年のせいでガビガビになっちゃって、乾燥肌の、
乾燥しちゃうとね。分かります。
で、あのなってたのね、
はい、
で結構いろんなの使って、その使った当初は良くなるんだけど、
はい、
またすぐダメになってて、またガビガビになってて、どうしようかなと思ってて、それあの 大手のチェーンの薬局に行ったらね、なんかこう皮膚の炎症とかかゆみに効く薬があって、
はい、
その中にステロイド系っていうのがあったのね、うんうん、でステロイドってなんかあんまり使っちゃいけないらしいんだよ、うん、
確かに。でも使い方を間違わなければ、うんうんうん、大丈夫な場合もありますよ。
そうなんですか。
いや私ね、うん、はい、うん、人差し指にもう15年ぐらいなんかこうかゆかゆができてたんですよ、カサカサになって。
15年、
私多分ね漫画でペン持って書くのに、うん、なんかペンダコじゃなくて、うん、もうかゆかゆができて、ずっとそれが15年間ぐらい、25歳ぐらいから40までずっとあったの、で民間療法をいろいろ試したんですよ、うん、私もステロイド使いたくなかったし、クマ、うん、の油とか、
熊の油、
うん、もうねいろんなことを試したんです、うん、アロエとかも本当にいろんな、
まあ熊の油試した、
試したんです、熊の油、熊の油ね、なんか
ちっちゃい、まあ、ちょっと顔濡れよ、
そうです、ほんのちょっとでも高いんだけど、でもね、うん、あんま効かなかったんですよ、
うん、
ところがですよ、お医者さん何回か行って、うん、で、うん、あるお医者さんに、うん、ステロイドを使って、うん、でもそれをずっとその、ね、ガーゼとかで優しく巻いて、
うん、
結構治るまでしっかり使ってください、
はい、
でもうめんどくさかったけど、
うん、
それをずっとやったら、うん、本当に治って、それ以来か、うん、出てないもん、15年間ずっと付き合ってたの、その指のかゆかゆに、
うん、俺もう、うん、かゆくダメだなこれって、何どんなことやってもね、うん、いろんな保湿クリームとかたくさんあるじゃない、
ありますね、
素人判断でね、うん、
女房の黙って使って怒られたり、
ね、いいやつね、多分高いんでしょうね、
あんた使ったでしょ、俺とか使ってません知りませんみたいなことしたら、
ね、バレてる、バレてる、
バレてますね、
減ってるわよみたいな、しょうがなくてそのステロイド系っていうのがあったから、まあこれ効くのかなと思って、であんま前にね、ステロイドってちょっとあんまりいい思い出ないのね、なんか顔面麻痺になった時にやっぱりステロイド系の薬飲んでて、うん、ちょっとやなんかこう、なんていうのかな、まあ、症状としては大したことないんだけど、ちょっとぼーっとしたりしてたから、だからこれ嫌だなと思ったけど、まあでもちょっとならいいやと思って塗ってみたのね、だから効くんだよやっぱし、ステロイド系が、で両腕のここのところが、腕の外側のところが、このなんていうの、荒れてたのがステロイド、それ使ってほら治っちゃった、
全然ない、
なくなって、ここのところがバリバリになってたの、
すごい綺麗ですね肌そこ、
気持ち悪い見方する
の、まあ、そう気持ち、そう、赤ちゃんみたいな肌して、私赤い斑点ができてきたんですそこ、
赤い斑点できてきた、
は
あ、あやっぱり
っ見てごらん、
赤い斑点、お前プロレスラーみたいな
ことしてる、二の腕、うんうん、
なかなかだね、
なかなかだね、
血が止まっちゃう、
大竹さんより強そうだね、
いや確かに大竹さんの方が、
これちょっと弱いの、
女性的、
すごく広いしお肌も、
ね、まだ白いね、
でも長い間使うと硬くなってくる皮膚がね、これは医者じゃなくて人に言われて、あいいんだけど長く使うと皮膚が硬くなりますよとか言われて、
そうそう、だから素人判断で使うの結構難しいから、うんうん、やっぱり薬剤師さんとかお医者さんにね、うん、指導のもとで使うのがいいと思いますけどね、
うん、しょうがない、まひるちょっと触らせてやる、
あいいじゃん、やったじゃん、
柔らかい二の腕を今まひるちゃんが触りました、
わあすごい、
すべすべですか、
はい、でもちょっと皮が多いです、うん
こうやってさ撫でるって言ってるのに、僕は掴むから、
そうそう、ブニュブニュ、
掴んだらそれ皮多いでしょう、
ちょっと筋肉がない感じですか、
でもすごいもう気持ちいいです、なんかプニュプニュというか
触り心地が、
はい、全然よっちゃんよりもすべすべ、
よっちゃんパンパンしてるもんね、
私パンパンしてます、
よっちゃん重量上げとかやってた、
やってませんよ、
よっちゃん強いのやっぱ、
いや腕相撲は確かに強いです、
あ
強い、
やっぱり
めっちゃ強いです、
ね、それね、
強そうだもん、
あのね、
はい、
強いんだよ、
え私もまあまあ強いですよ、倉
玉さん強いですよ、んだよ、
そうなんです
か、でもこの腕には勝てないかもしれない、どうだろう、真昼とよしかどっちが強いの、
よっちゃんです
、
あそうなの、ちょっとやってみようか、
やってみましょうか、
あ やりますか、
わちょっと
じゃあちょっとあのテーブルのスペース作りまして、
もうちょっとこっちにずれて、もうちょっと回り込んで、
ね、
その辺の場所を使って、
確かに強そうだな、よしこは。
ちょっと、あ、ちょっと、
テーブルの角で今、対戦をします。
久しぶり
だぞ。大竹レフェリーが中央に立って。
もうちょっとこっち倒れて、こっちがちゃんと倒れないとね。
なるほど。
はい、はい、はい。スペースを今作っております、テーブルの上で。はい。はい、
左手は机の上ね。
はい。
レディー、ゴー。
あ、倉玉リード、倉玉強い、倉玉強い、倉玉が行きたい、倉玉の勝ち。
思ったことじゃなかった。あれね、全然見かけ倒しだった。そんな強くないよ。
ちょっと待ってください。い
や、倉玉さんの強さ尋常じゃないです
から、ね。いや、そんなことじゃないけど、
見かけ倒しだった。違う違う。俺めちゃくちゃ強いですよ、倉玉さん。
いや、
私に勝ったってことは多分日本一だった。
そんなわけない
じゃ
ん。
女の人で言えば。
女の人で言ったら日本一ですよ。
そんなことないけど。
めちゃくちゃ強かった。
なんか、まあ見かけ倒しでしたわ。意外とそんないい勝負でもなかった
です。女の子に負けたことってよしこちゃんあるんですか。
女の子ないです。
本当。
私の周りでは1位でした、うんうん、ってこと
だったら、じゃあ結構強いのか、
うん、お、腕相撲大会やってもいいかもしれないね。
楽しいです、めちゃくちゃ楽しいですよ、これ。ね、
すごいことになるかもしれないよ。
真昼強そうなのよね。
私弱いですよ、うっちゃんに勝ったことないです。い
や
い
や、ね、あ、そうなんだ。
まあまあまあ、意外とね、遊びだからね、まーちゃんね、腕はね。
真昼まだ女捨ててないから、お前みたいに
捨ててるかこっちだって、
うん、まあ、捨ててないの。
捨ててませんよ、ロン毛。
捨ててないよね、
ロン毛ですよ、ロン毛。
ロン毛だってさ、そのイボ取ったりしてるけど、はい、あのカビ生えて
た。いや、でも来たる日に向けてこう肌を磨き上げてんのよね。
そうです、徐々にやってってんですから。
お風呂一緒に入るんですけど、うん、あの洗体タオル、体洗う、うん、はいはい、タオル、全く同じやつ使ってるんですよ、はいはいはい、あの、うん、お互い1個ずつ、うん、真っ白のやつなんですけど、うん、同じようにその、うん、干してるのに、うん、よっちゃんのだけ真っ黒に、うん、カビが
生えてる。なぜ不思議なシステムだね。
なんで
分かんないです。私も体なのか、うん、そのまあ、霊の仕業じゃないかなと私は思ってますけど。
いや、霊そんなとこ出ないだろう。霊タオルに出ないだろ
う。黒カビ入るって言うじゃないですか、霊がいる。
意志が多いのかな。
確かに、もう何なんですか。
だタオルは
同じ石鹸使ってんでしょ。
使った後ちゃんと洗ってる。タオルは
洗ってます。洗って、うん、もう何回も水で洗って、うん、絞ってちゃんと干してます。
同じ条件で干してるはずなのに、
うんうんうん、
よっちゃんのだけ黒くなってきて
る、ね、うん、それ黒カビですよね、やっぱりね。
黒カビですね。やっぱ体のカビがくっついちゃってるってことなのか。
タオルに映った。
カビが私の
タオル、やや迷惑じゃんそれ。
カビ切らしね。
そのカビはどうやって直
すの。それ本当なの。
わかんないです。写真撮りましたもん、私。
撮りましたよ、写真。
びっくりしすぎて。すごいんですよ。
一人だったら気がつかなかったよね。みんなこんなもんかって思うもんね。
そうです。
タオルは黒いわ、乳首は黒いわ。
乳首黒いの真昼。真昼。それは真昼
は私の方が黒いのか。
真昼の方が黒いですから。
乳首
は千差万別だからね。
千差万別。
もうちょっと、まあ、想像ではね、あの、まあ、あのピンクであってほしいなと思うよな。、まあ、人間としてね。
残念ながらそうでもないよね。
そうでもないですよ、なかなか。
大丈夫大丈夫、年取ったら色素が抜けてくるから。
いや、それ超年取ったらだよ。
でも頑張れるやの乳首の色なんかどうでもいいですけどね。
ちょっと。なんてこと言うんですか。
いや、大事だよね、これから。乳首の色も今度ちょっと先生に言ってみなさ。いや、分かんない、簡単になんか抜いてくれるかもしれないぞ。だから、
あ、分かんないけど。炭酸パックをね。
あ、そうです。炭酸パック
何それ。もらったんですよ、その皮膚科で、うん、なんかこう色素沈着した部分も薄くなっていくみたいな。
あ、シミが薄くなった
りする。そういうのもあんのか、
うん、でニキビも気持ちくよっていう、うん、でその本パンフレット使い方見てたら、その乳首に、うん、塗ってる写真があって、
うん、
で1ヶ月後って言って比べたらもうめっちゃピンクになって
た
よね。
ピンクになってました。
本当にそういう使い方していいの、それ。
なんかいいみたい。
だから、まーちゃん顔に塗って乳首にも塗ってます。
余ったやつ。
あ、そうなの。ヒリヒリしたりしないの。
しないです。あったかいんで、じわーっと。
酸素が入ってくからね。なんかすごくいいんじゃない。
よしこは塗んないの、乳首
に。私は乳首塗りません。黒くないですから。
真っ黒って、そんなに乳首の色って気になるもんですか。
いや、そうなんですよね。
いやいや、そんな今ね、ただ話題にしてるだけだ、ね、
別にね、
どっちでもいい
らしいよ。
でも太田さん、暗いのはな、
ちょっと、まあ、どちらかといえば理想的なピンクはありますけど、
ね、
理 まあでもね、そんな色が嫌だとかって、
ね、そうよね、そうなんだよ、理想をね掲げすぎなのよね。
そうだよね、まあ俺たちょっと言っちゃいけないこと言ってるよね。
そうですね、大変失礼いたしました。
申し訳ありません。まあ、2人とも若くてこれからの人間だし ね、
そうです
ね、
これからの人間、そうですよ、そうですよ、
ね、まあだから首が綺麗になって、
はい、
ね、
うん、
どんどん一つ一つ綺麗になって、
一つ一つ、
髪が治って、
そうです、ね、
タオルも黒くならないようになって、一つ一つ治って、
不思議だな、それ、ね、本当に不思議な話だ。そうそうそう、
ね、
不
思議。もう真昼ね、クリアップ、ヤスクと比べたら欠点少ないね、そうなったらね。
う
ん、結構ありますよ、真昼も。
そうでもな
さそう。よく見たら変な顔してますし、
よく見なくても。
ですよね、クソ
が、ね、なんかさっき
クソが
太田さん
から時々
すんごい厳しいことぶっこんでくるの、
ね、
一番厳しいことぶっこんでくるの。
そうなんですよ、
ね、まあでもね、これからもまだ二人で生活してるわけでしょ。
はい、
ね、なんかいいよね。
なんか恋愛、恋愛のこう芽生えみたいなのちらっとないんですか、具体的な、こう、まあ、あんまり深掘りしなくてもいいですけど。
あるのか、最近って、最近
言っちゃわない、まあ、
だって前に言ったのみんな消えてるだろ、だって全部消えてるんだ
よ。半端ない年下好きなんだもん。
そうですよ、年下鈴木福君が好きだったんですけど、最近ちょっとあの、うん、素敵だなって思う男性が現れたというか、うん、ほう
ほ
う、あの
何者な
の、ピアニストなんですけど、
うん、
清塚先生、清塚さん、清塚、
はいはいはい、わかりますわかります、すごい2枚目の方です
よね。おいくつ、おいくつ、
35とかだと、うんうん、あ、31 32 34
年上じゃない。
そうです、最近ちょっと年上の良さが分かってきたんですよね。
あ、本当、
すごく素敵なんです。 YouTube で動画で載ってるんですけど、うんうん、もうあのかっこいいというよりもお美しいというか、
でそれで素敵だなみたいな感じ。
そうなんです、
耳で恋したんでしょ。
そうなんです、やっぱ女性って耳で恋するって言いません、うん、男性は目で恋して、女性は耳で恋をする。
言わねえよ、そんなこと言うか。
声って男性の声大事だから。
そうですよ、
ね、声が素敵とかあるもんね。
いや、わかります、そうですよね、好きになっちゃいました。あ、この方です。
ものすごい耳じゃないかよ。
そうなんですよ、
ものすごいじゃないかよ、もう
すごいアップにしてくれてますね、太田さん。
半端じゃないじゃない、
ちょっと
かっこいいですよ。でも結婚してるんですけど、だから来世で一緒になれたらなって。
よしこは面食いなのか。
まあそうですね、結局はやっぱ、まあ、耳でも恋しますけど、うん、まあ、なんだかんだでやっぱ見た目がいい方が、
うん、
なんかつるっとしたお肌の美青年みたいなの好きよね、うんうん、
大好きです。
まあいいわ、お前の恋愛話は、ね、
なんか焼きもちゃいけるかも。
まあそんなにうんって乗り出すほどの興味はないから。
大竹さん焼きもち、
誰が焼きもちだよ。
大竹さんが一番ですから。
ちょっとつるっとした美青年じゃないからと言ってね。
そうです、好きですよ、私眼鏡で。
清塚さんに渡したくないんです
よ。もう大竹さんが一番ですよ。
カサッとしたね、あの武将髭だから。
カサッとした武将髭、
全然違う。
お前の今の大竹さんが一番ですよって言い方ね、それね、ゾマホンにそっくり。ゾマホンによく言われるんだ、大竹さん、なかなか、あなた、あなたいいですよ、大竹さん好きですよ。ゾマホンによく言われるんだ。
ゾマホンにか、
複雑だ。言い方から、イントネーションから全部。一瞬ゾマホンかと思った。
ゾマホンが降りてきてたの
もね。降ろしたかもしれないですよ、ゾマホン。
降ろさなくて、はい、仕事行ってください。
はい、頑張ってください。頑張りのお二人です。
お願いします、
ね、お願いします。
そうだったのか、
ね、クリア来たで、やっぱしね、にぎやかだね、あの二人はね。
そうですね、う
ん、はい、太田さん、
はい、まず今日はですね、うん、あの内閣府が1月から3月期の国内総生産 GDP の速報値を発表する日ということで、はい、速報値出ました、
うん、
物価変動の影響を除く実質で、前の期に比べますと 0.5% 増えました、
はい、
年率換算では 2.1% 増えています、うん、でこれで2四半期連続のプラス成長、うん、10月から12月期は年率換算で 1.6% 増だったので、それに比べて 2.1% 増なので、
うん、
日本の経済、まあまあいいのかなっていう感じがしますよね。そうそう、うん、これでおそらく、まあ、いろんな指標が今後出てきて、消費税の増税どうだろう、10月難しいんじゃないかっていう説もありましたが、うん、この数字だけ見ると、あ、上げられるのかなっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
うん、
ことはそう簡単ではどうやらなさそうで、
はい、
例えばあの日本共産党の宮本徹さんがツイッターでつぶやいているんですが、
うん、
家計の消費支出は実質でマイナス 0.1%、はい、名目だとマイナス 0.3%、うん、 持ち家の貴族家賃を除いた家計の消費支出も実質でマイナス 0.2%、うん、名目でマイナス 0.4%、はい、民間企業の設備投資も実質マイナス 0.3%、うん、名目マイナス 1.0%、うん、まあ、あちこちでマイナスの項目がいっぱいあるんですよね、うんうんうん、
全部落ちてるじゃん。
なんで
これなのに、うん、その年率換算では 2.1% 増えているかといいますと、うんうん、実はどうやら輸出が 2.4% 減っているのに、うんうん、輸入がさらに減っていて 4.6% 減っている、うんうん、輸入の減少幅が輸出の減少幅を大きく上回っているので、うんうん、これが GDP にプラスに寄与するというからくりがあるらしいですね、計算式としては。
もう一回言って、輸出が
輸出が 2.4% 減っているのは、うん、
輸出が
マイナス 2.4%
マイナス 2.4%、はい、それ で
輸入がマイナス 4.6%、
うんうん、もっと減ったと。
4.6%
もっと減ったと。
輸入も輸出も減ってるけれど、うんうん、輸入の方がさらに減ってる、減り幅が大きい
ってことですね。大きいということですよね、うんうんうん、はい、単純にあの輸出が多い、うん、多い方が、まあ、GDP には寄与するっていう、ね、イメージだけですけど、
減り幅が輸出の方がちょっとは少ないから両方減ってるけれど、ええ、それでマイナスマイナスで、
で GDP にはプラスになっちゃう、
そういうことなのか。それで2半世紀連続のプラスって意味、あ、すご、そっか、経済上向いてるのかなと思って
っていうことでも
じゃないんだ。
そんな単純なあことではなさそうですね。
あの前から GDP ってこういう計算してたってことだよね。
そうですね、はい。
GDP って俺たちはな国民総生産だと、ね、はい、思ってる、まあ、俺は思ってたわけだけど、それがこうプラスに転じてるっていうと、まあ、世間はちょっと上向きなのかなと
っていう印象は受けますよね。
で貧しいのは俺の周りだけかなとこう思っちゃったりするけども、うん、やっぱしみんな、ま、みんな結構ダメなんじゃん。
そうですね、
輸出入の、
うん、両方が減ってます。
輸出も輸入も減ってるけど、この輸入の方がたくさん減ってるから、
そうです ね輸出を大きく上回って減っているから、
うんうんうん、これがだから GDP に現れる
プラスになプラスのに貢献するっていう。
あの
ちょっと増えたみたいな。
テレビであの見てたら1月3月期の GDP が、ね、増えてると 2.何%増えてる、
年率換算にすると、
うん、年率換算にすると、うん、あんなのさニュースやられたってさ、違うじゃねえか。
違ったんですね、
うん、違う、だってテレビで増えてると、うん、だこういうなんか、まあ、からくりとまでは言わないけど、うん、こういうことがあるんならば、うん、それはもうみんなの消費がどんどん落ち込んでたって、うん、輸出入の割合だけで GDP に影響するんだったら、うん、どんなだって増えちゃうじゃんだって。
そうですよ、
それだったら。
そうですね、あともう一つ、うん、あのプラス項目ももちろんあるわけですけれども、うん、はいはい、民間住宅の 1.1 がプラス、うん、プラス 1.1、はい、うんうん、これあの民間需要は民間住宅を除けばマイナスなんですけども、うんうん、民間住宅はプラス 1.1、うん、これどういうことかと言いますと、うん、住宅については半年前の指定日の前の日、うんうんうん、つまり 10% 増税がこの10月に控えておりますけれども、うん、はい、その半年前の平成31年3月31日までに契約したものについては、うん、引き渡しが税率引き上げの基準日以降になっても、うん、引き上げ前の税率を適用することとされていると、うん、つまり3月中に契約しちゃえば 8% で引き渡すっていうことになるので、うん、駆け込み需要が相当これあるんじゃないか。
そりゃそうですよ、住宅みたいに大きなものの 2% って大きな違いですもん。
大きい額が大きくなりますからね。
まあでもこれもあれだよね、1月3月で上がってるわけだよね、はい、っていうのは3月31日までに家を買いますよと
契約すれば引き渡しが後でも
1% のまま
下がると、はい、これの駆け込み需要が、まあ、10月に消費税が上がるっていうんで、その自分たちで買いたい人は早く買っちゃったわけだ、はい、しかもこれ半年前に買っちゃわないと、そのこれ超えちゃうと
税率は 10%、
税率は 10%
になっちゃうっていう、
なっちゃう、ね、これもおかしな話でね、うん、10月から上げるんなら10月からにすりゃいいじゃんな。
そうですよね、
そうでしょ、だって普通 10月から消費税上げるんならば、うん、10月から上げればいいじゃん、うん、
つまり今5月買ってもダメってことですよね。
もう今買っても、もし
そうですね、
まあ、消費税がこれ上がるんならっていう仮定だけどね、はい、ああ
うん、
それでもうこんな大事なことがあの上がるか上がんないか俺たちまだ分かんないわけだよ。
そうですね、今だ、うん、今この直前
に上がらないんじゃないかっていうふうに言われてますけど、数ヶ月前でもね、
こんな大変なことが、はい、ね、駆け込み需要があるかの、それはもう車だってなんだってそうだけど、うん、ね、うん、こうそれを俺たち知らないわけだよ。
いや上がるとは言われてるけど、もしかして上がらないかもってまだまた思っちゃいますよね、前回2回があるから。しかも
これがまた選挙の争点に、まあ、野党にしてみれば逆争点になっちゃってるわけだけど、うん、争点になったりしてだよ、うん、ね、それでまたアンケートとか取ってさ、そしたら上げない、あの消費税上がらない方がいいですみたいなことになってて、うん、そしたら解散のダブルの総選挙になるわけでしょ、うんうん、2年も経たないのに、うん、2年前で選挙したの、また金使って選挙するの、え、航空費はどうやって使ってもいいわけ、分かんないよね、うん、全部が。消費税は前倒して6ヶ月前に半年前に買っとかないと成立はしないと。住宅の場
合はそうですね。
だから駆け込み需要が増えてて、それは GDP の底上げに役に立ってるけれども、その底上げに役に立っている 1.1% も総合的に判断するとマイナス、輸出入の関係でマイナスで、マイナスだけどもその輸入の方が
マイナス幅がはるかに大きいんで、
はるかに大きいんで、うん、GDP がプラスになるって、不思議なからくり、こんなの全然わかんないじゃん。
これ後で森永卓郎さんいらっしゃいますんで、うん、ちょっと詳しく、
ね、いやこれは解説していただければと思いますね。
素人には分かりにくい。
詳しく聞いたってさ、
GDP アップってなんかすごくいいことだと思ってましたよ。
意味が分かんないよね、
うん、
でこういう、しかもこのさ、なんかこう月例報告のさ、あの収支とかその勤労報酬のことだとかもさ、全部違ってたりしたわけじゃない、
統計の取り方がね、不正がいっぱいあったっていうことですよね、
うん、ますます。じゃあ何を指針にさ、
はい、
やったらいいのかがさ、何を指針に僕たちは、まあ、もう俺はもう年だから何の計画もないけど、若い人たちは計画を立てていいのかどうのかが、わあ、分かりませんよ、うん、なあ、はい、
はい、まあ、それにちょっと関連はすると思うんですけれども、うん、日曜日 の東京新聞の記事なんですが、うん、厚生労働省が2013年に生活保護費の給付水準を引き下げた問題で、うんはい、受給者たちが引き下げの処分取り消しを求めた裁判、訴訟が全国の29の地方裁判所で争われております。でこの問題では厚生労働省が引き下げの根拠とした物価の下落率を意図的に偽装したとして国会で野党が追及しているんですね。で厚生労働省から納得のいく説明は今のところないままと、うん、で生活保護受給者からは強い不満が上がっているということなんです、うんうん、で厚生労働省が2013年から15年、うん、生活保護費のうち食費や光熱費にあたる生活扶助費をぐんと減額しました、少なくしました、うんうん、で厚生労働省は当時減額の理由としてデフレによる物価の下落、物価が下がってるから生活保護費も下げるんですよと説明していたんですね。その下落率を示すために生活扶助相当消費者物価指数という新しい指標を作って、2008年から11年に 4.78% 物価がぐーんと下がったと公表して、じゃあ生活扶助費も下げようということになったんですけども、急にこの新しい指標を作って生活保護費をぐんと下げるっていうのはちょっと恣意的なんじゃないかっていうふうに裁判では取り上げていると、うんはい、でこれに対して厚生労働省の方は、うん、これ厚生労働大臣の裁量権の範囲内ですから問題ないですというふうには言っています、
うん、
ただ算式が違うものを以前と以後とで、うん比較して正確なデータになるのかと、うん国会で正されたところ、うん、統計調査部長は、うん、一般論で言うと算式が違うものを比較するのは適切でないと思うとも言っているんですね、
うんまあ いずれにしても生活保護の方たちが こう減額になってるわけだよね。
そうですね、
今現実的に、
はい
ね、
はい、
でそれは物価スライド方式っていうの、物価が安くデフレになってるから、このお金で暮らせるだろうからって言って
連動してっていうこと
ですね、連動して下げたと言ってるわけだよね、
はい、
だけど物価上がっても下がってもいなくて相変わらずのずっとのこう低水準が続いてるわけだよね。その中でこう今までの生活保護費でやりくりしていたこと、それが今逆に今減額されてるわけだから、
そうですね、
できなくなっちゃったわけだよね、うん、簡単なことを言うとだね、冬は週2回しか風呂に入れないと、ね、業務用スーパーなどで安い食材を選ぶ、風呂に入るのを減らす、あとは友達と食事に誘われてもね、
うん、
まあちょっと忙しいから本当はご飯食べに行きたいんだけども、まあ、それもね、まあちょっとしたみんなとのね会合も行けなくなっちゃうと。
そうですね、ここに出てる原告の女性、うん、70歳の方は12年前病気になって勤務先の会社を解雇されてから生活保護と年金を合わせて月7万円で生活されてるらしいんで、
うんうんうん、まあ、うん、それは厳しいことには変わりはないよね、
うん、
この訴訟まで起こってる裁判だけど、これは太田さん、
はい、
こう戦ってだね、行くとすると裁判だから随分と時間がかかる、
長引くでしょうね、双方が折り合わないと、
うん、長引いてる間何年もこの間からされてる減額っていうのがずっと続いていくってことになる ね、うん、いいのかねこれで、
ね、
さあ今日も始めましょう。